ハリウッドの黒人社会。
前回のこの時間は1915年のハリウッド映画 D.W. グリフィス監督によるバース・オブ・ネーション国民の創生についてお話ししました。この中でサウスカロライナ州の議会の場面について分析しました。今夜のこの時間はこの映画の別の2つの場面についてご紹介しましょう。その場面はバース・オブ・ネーションが映画を使ってどのように黒人を侮辱しているかを示しています。そしてこの2つの場面を見ながらグリフィス監督の映画がなぜ黒人を侮辱しようとしたのかについて見ていきます。
バース・オブ・ネーションは北部出身のストーン・マン家と南部出身のキャメロン家の関係を描いています。この2つの家族は親密な付き合いをしていましたが、南北戦争が起こり黒人がサウスカロライナ州を支配下に置くようになり、両家の関係は悪化します。
バース・オブ・ネーションは黒人が苦しい奴隷時代から解放された後、政治的、社会的な地位を得るようになり、それを悪用し、野蛮な人々であるように示しています。ここからは、白人を支持し、黒人を侮辱している例についてお話ししましょう。
You are a child of God. You got purpose. The law put it there, and nobody can take it away.
These books are for white folks. They're full of things your kind wouldn't understand. You're a special boy, Nathaniel. Study hard here.
バース・オブ・ネーションの126分から始まるシーンでは、ベン・キャメロンの妹のフローラが山のふもとに水を汲みに行きます。その山のふもとでは、南北戦争の後にキャプテンになった黒人兵士、ガスが見回りをしています。体格の良いガスはフローラに近づき彼女に求婚します。
フローラは混乱しガスの大きな手を振り払って逃げ出します。黒人のガスは彼女を追いかけ、自分は彼女を傷つけるつもりはないと訴えます。しかしフローラは逃げながら助けを求めます。
白人のベン・キャメロンは妹のフローラが家にいないのを見て山のふもとに出かけます。彼は黒人のガスとは異なり身なりがよく、ガスとフローラが争った形跡を見て不安を抱きながら妹を探します。この追跡のシーンはクロスカッティングという手法によって臨場感を煽っています。
クロスカッティングという手法は異なる場所で同時に起きている2つのシーンについて、それぞれのショットを交互につなぎ、臨場感や緊張感といった演出効果を出すための編集技法です。逃げるフローラを追いかけるガスのシーンと、ベン・キャメロンが妹を探すシーンが交互に示されることで、視聴者に不安を抱かせます。この効果により臨場感が増し、 視聴者はストレスを感じ、思わず野蛮な黒人から妹を救ってほしいとベンを応援してしまいます。
フローラはようやく丘の上にたどり着きます。黒人のガスもフローラから少し離れたところで立ち止まります。フローラはそれ以上近づけばそこから身を投げると伝えます。その時ベン・キャメロンが遠くから妹のフローラを見つけ、彼女の名前を呼びます。ガスはフローラに近づき、彼女の手を握ろうとします。恐怖に駆られたフローラはその丘の上から身を投げます。
ガスはフローラが地面に倒れたのを見て逃げ出します。ベンはフローラの元に行き、彼女を抱きかかえ、治療のために家に連れて帰ります。その後ベン・キャメロンはクークラックスクランという組織を結成します。クークラックスクランは黒人のガスを見つけ出し、彼を殺害します。
実際バース・オブ・ネーションはクロスカッティングなどの技法により、黒人は野蛮でだらしなく文化的で身だしなみの整った白人と結婚する資格はない人々であるように示そうとしています。白人は山のふもとを歩くのすら危険であり、それは自然の中が野蛮な黒人の場所であり、白人は彼らによって被害を被るかのように見せようとしています。
バース・オブ・ネーションの166分から始まるシーンでは、テロ組織のクークラックスクランのリーダーであるベン・キャメロンの家族がフィル・ストーンマンと共に丸太小屋で黒人に捕まります。黒人はキャメロンの家族の使用人たちを殺害し、彼らも捕らえて殺害しようとします。
キャメロン家の畑を黒人が襲撃するとの知らせはベン・キャメロンの耳に届きます。彼はクー・クラックスクランの一団を集め畑へと急ぎます。クー・クラックスクランが畑に入ります。そして黒人の武器を奪い彼らを逃がします。丸太小屋の隅で恐怖に震えていたキャメロンの家族と他の人々が外に出てきて解放されます。
ガスとフローラの追跡のシーンでもお話ししたように、キャメロンの家族が救い出されるシーンもクロスカッティングを使用し、黒人と白人の違いを示そうとしています。畑を襲撃する黒人と人々を救い出そうとするクー・クラックスクランの白人の集団の映像が連続して交互に示されます。
クロスカッティングの目的は白人が繁栄をもたらす人々であるのに対し、黒人が破壊をもたらす人々であるように見せることです。この映画は、黒人は侵略的で野蛮であり、白人のみが人々を救い出すヒーローであるように伝えようとしています。
クロスカッティングは臨場感を出し、ドラマチックな音楽により、黒人の手から白人を救う唯一の方法は、クークラックスクランがタイミングよく現れることであるように示しています。シーンは次第に短くなり、生と死をめぐるストレスが高まります。クロスカッティングはクークラックスクランが救世主であるように見せる上で効果的になっています。
ハリウッドの黒人社会は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお送りしています。ここからはバースオブネーションで黒人がどのように侮辱されているのかについてお話ししましょう。
実際バースオブネーションは奴隷制の廃止と黒人の解放は過ちであったように示しています。この映画は黒人は社会の混乱を招く元凶であり、 社会を救うためには白人によって黒人をコントロールすることだと訴えています。黒人は破壊をもたらし、クークラックスクランや白人は社会と国家に秩序や平穏、安全をもたらすことができると主張しています。
バースオブネーションは、黒人は悪であり白人は善であるように示しています。実際この映画は黒人を現実的に示しておらず、歴史の中で彼らが経験した苦痛や文化遺産は全く示されていません。
バースオブネーションは白人と黒人のアイデンティティを全く対極に示し、互いに敵であるように見せており、白人と黒人の社会的な不平等を正当化し、白人は黒人よりも優位であることが自然なことのように示しています。
社会的な観点から、バース・オブ・ネーションは白人による統治を機能的なもの、黒人による統治は機能的ではないものに見せようとしています。そして社会の改善は白人によって可能であると伝えています。
前回もお話ししたように、この映画を制作したグリフィス監督は当時の黒人に関する考え方を映画によって描いています。バース・オブ・ネーションはアメリカの復興に関して19世紀末の歴史家や政治家が宣伝していたことを伝えようとしています。
ウッドロー・ウィルソンの著書アメリカ国民の歴史の第5巻には、グリフィス監督がバース・オブ・ネーションで描いた黒人に対する見方が記されています。実際彼らはこのような人種差別的な考え方を広めようとしています。その考え方とは、社会に幸福がもたらされるのは白人が権力のトップにつき、黒人が白人の支配下に置かれる時だというものです。
今夜はここで時間が来てしまいました。次回のこの時間は1927年のハリー・A・ポラード監督によるハリウッド映画アンクル・トムの小屋についてお話しします。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlestoday.com/ja です。